Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、7月31日です。皆さん、まじましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日もお休みなんですけどもね、しばらく私の一人しゃべりが続くのかなっていう感じがねしなくもないですけども、はい、スキちゃんファンの皆さんごめんなさいって感じですね。はい、今日の島根は暑かったですというか全国的にどうも暑かったようなんですけどもね、今年一番の暑さだったみたいですね。大阪ではお昼前に、お昼過ぎか、35度突破して今年初めての猛暑日を記録したっていうのもありますし、多治見市で 58.4 度、58.4 度じゃない、ごめんなさい、 38.4 度、 58.4 度だったら燃えちゃうよね。 38.4 度という、体温よりも暑い状況になってるみたいですけどもね、この多治見市が今日の、最高気温、日本全国の最高気温になったみたいですね。東京が35度、名古屋が 36.7 度、大阪が 36.2 度を記録したってことで、全国の猛暑日地点も157地点今日あったようですね。今年一番だったそうです。で、今年の2番だったのが、7月26日に129地点というのがあるんでね、これに次いで今年一番の暑さになったということだそうですね。はい、まあ、週末にかけてもね暑さ続くようですんでね、皆さん土日お出かけして熱中症とかにね十分気をつけていただきたいと思いますけど、はい、この週末の天気ですけどもね、まず北海道、明日1日土曜日は午前中ほどすっきりしない空だそうですね。雨が降るかもしれませんので折りたたみ傘を持って出かけたがいいのかもしれませんね。そして2日日曜日は、日差しが続くということだそうですよ。そして東北関東中部に関しては、1日土曜日は、晴れるんですが、ゲリラ雷雨の危険があると。2日日曜日は雲が広がってね、日差しが届きにくい週末となるそうです。そして近畿から九州にかけては土日ともに晴れてお出かけ日和、ただし山の近くでは天気の急変に注意してくださいと。また気温も30度を超えるということでね、熱中症対策十分に行ってくださいということですね。そして沖縄は土日ともに晴天、ただし通り雨があるかもしれませんということでね、基本的には天気良くなるようですけどもね、まあ暑いのと、あとはゲリラ雷雨、極端に一気に降るんでね、 側溝とかが溢れたり昨日もしてたようですけどもね、あちこちで、はい、十分気をつけていただきたいと思います。はい、それでは今日の誕生花を紹介していきたいと思いますが、まず8月1日明日ですね。もう8月なんですね。この間もう今年も半年終わったわって話をしてたような気がしますが、もう一月も経っちゃいました。8月になりますよ。明日ですね。8月1日の誕生花朝顔、花言葉は愛情ということはそうですね。まあ朝顔を知らない方ってのはほとんどいないでしょうね。多分このラジオを聞いてる、ポッドキャストを聞いてる年代の方々は小学校時代に、栽培させられたんではないかと思いますけどもね。原産地は東南アジアから、熱帯アジアから東南アジアにかけて、日本への渡来は奈良時代とも平安時代とも言われていますということはそうですね。もともとは薬用として、遣唐使が種を中国から持ち帰ったのが最初ということはそうですね。その後江戸時代にブームとなって、さまざまな改良種が作り出されましたということだそうですね。これ東京の朝顔市っていうのは明治に入ってから始まったものだそうです。花の時期は7月から9月にかけて、早朝からお昼頃にかけてラッパ状の花を咲かせますと、午前10時頃に直径が最大になるということらしいですね。まあ色はいろいろ様々な色がありますよね。はい、朝顔ってつるを巻いていきますよね。あれ皆さん、まあ今栽培してる方、グリーンカーテンの代わりにね栽培していらっしゃる方もいると思いますけども、つるがどっち巻きかちょっと見ていただきたいと思いますが、多分ねほとんど左巻きだと思います。稀にですね、硬いものにつるを巻きつけようとすると右巻きになることがあるらしいんですけどもね、基本的には左巻きになってるそうですよ。ただつぼみは、右巻きが多いそうですね。つぼみの部分は一応巻き方がね決まっているということのようですね。はい、そして週末ですので8月の2日と3日の誕生花も紹介していきたいと思いますが、8月2日はノコギリソウ、花言葉は忠実だそうですね。はい、このノコギリソウの語源ですけども、まあ葉っぱがギザギザしてると、ノコギリに見えるとこからノコギリソウということだそうですね。菊科の多年草だそうです。コーカサス地方、ヨーロッパ、アジア、アメリカなど北半球におよそ100種が分布し、日本にも4種が自生していますと。草の丈は60センチから80センチ。花の時期は5月下旬から10月にかけてということですが、真夏は一旦開花がお休みになるそうですね。で花はちっちゃい花咲かせるんですよね。直径数ミリの花を咲かせます。花の色は白、黄色、ピンク、赤、オレンジなど。ちなみに日本の自生種は4種類とも白い花を咲かせるということはそうですね。そして8月の3日、カンナ、花言葉は情熱だそうですね。この花はうちにも確かあったな。これカンナって言うんだな。はい、真っ赤な花がうちは咲いてますけどもね、こちらはカンナ科の球根植物ということはそうです。原産地は中国の熱帯地域から亜熱帯地域にかけて、特に熱帯アメリカに多く分布し、園芸種の基礎となっている原種もあるそうですね。コロンブスの新大陸発見後、 アメリカからヨーロッパにもたらされたとみられています。日本への渡来はまず江戸時代初期に原種に近い、暖冬酒や球根を食用にする食用カンナが持ち込まれたそうですね。その後花を大型化させた園芸酒の花カンナ系が明治時代の末に入ってきましたということだそうです。花の丈は50センチほどのものから2メートルになるものまで様々。花の時期は7月から10月にかけて、直径10センチほどもある花を咲かせるということはそうですね、はい。色はね、これもいろいろありますね。赤、黄色、ピンク、オレンジ、白などもあるということはそうですね、はい。ということで8月1日朝顔、8月2日のこぎり草、8月3日カンナを紹介しました。それでは本編へ行きたいと思います。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はですね、まあ明日から8月ということで、8月といえばお盆連休が目の前に迫ってきてますけども、お盆連休に役立つ情報を2つほど紹介しておきたいと思いますが、まず最初トラベルウォッチの方にあった記事です。ヤフーは全国の高速道路の渋滞情報や規制情報をリアルタイムで確認できるサービス、ヤフー道路交通情報の提供を開始しました。またお盆期間に特に激しい渋滞が見込まれる6路線を対象に、出発時間帯別に所要時間を示し、渋滞に巻き込まれにくい時間帯を確認できるお盆渋滞予測2015特集も公開していますということで、これはブラウザで確認ができるようですね。iPhone などのスマートフォンのブラウザでも最適に見れるような表示が出るみたいですね、はい。ということで、まずヤフー道路交通情報の方ですけども、5分ごとに情報が更新され、高速道路名や都道府県名から渋滞・規制情報を確認できるほか、地図の拡大縮小や全国の地図のスクロールが自由に行えるため、各エリアの渋滞情報を手軽に確認できますと。そしてお盆渋滞予想2015の方ですけども、専用ページで8月の12日から16日までのお盆期間の全国主要6路線、これは東北道、関越道、中央道、東名高速、名神高速、そして中国道の6路線ですね、ここでの混雑が予想される一部区間の所要時間予測を視覚的に分かりやすく確認できますと。さらにヤフー検索の検索結果上でも、例えばお盆東北自動車道と検索してやると、出発時間に応じた所要時間が表示されるようにもなりますということのようですね、はい。というわけでお盆連休、まあ、車で移動される方は、今ここ渋滞してるからもうちょっと待った方がいいよとかね、ここ渋滞するからもうちょっと早めに出た方がいいよっていうのをね、教えてくれるそうですんで、ぜひ活用してみていただきたいと思います、はい。そしてもう一つですね、 お盆連休の天気、これも気になりますよね。こちらの情報ですけれども、こちらは家電ウォッチにあった記事です。日本気象協会は2015年のお盆期間、8月8日頃から8月16日頃までの天気傾向に関する情報を発表しました。全国的に高気圧に覆われ晴れる日が多いということは、そうですね、気温も平年並みか高く、東北から九州を中心に厳しい残暑となるため、熱中症には十分な警戒が必要としていますと、はい、ということで、お盆期間の、まあ、天気傾向っていうのがね発表されてるんですけども、まあ暑くなるということだそうですよ。ただしこれは、あくまでも台風が来ないことが前提のお天気予報なんですよね。天気予報、長期予報ですけども、現在台風13号、これ昨日誕生したんだったっけかな、まあ多分ね、これ予想進路を見る限りでは日本への直接の影響は、まあ、沖縄もしかしたら若干引っかかるかもしれませんけども、本土の方は大丈夫かなって気がしますけどもね、まあ、この後新しい台風発生すると、まあ、それによって天気が崩れる可能性はありますけどもね、おおむね、今年の盆連休は暑い連休になりますよということはそうです。まあ、お出かけの時はね、十分暑さ対策をしていただきたいと思いますね。はい、それでは次は宇宙ネタに行きたいと思います。こちらはですね、47ニュースというサイトの方にあった記事です。 ISS 運用に2024年まで延長というねニュースが上がってました。こちら元記事は、共同通信モスクワの記事ですね。ロシア宇宙庁は24日国際宇宙ステーション ISS の運用を2024年まで続けると発表しました。2000年で打ち切るべきだとの姿勢を転換し、延長を提案したアメリカに歩み寄った形になりますね。ウクライナ危機による米ロ関係悪化の影響を宇宙開発に波及させることはひとまず回避した形だということはそうです。はい、まあ、今唯一宇宙飛行士が滞在している国際宇宙ステーション ISS ですけどもね、これもともとはね何年で終わる予定だったっけ、2018年かどっかそこら辺じゃなかったかな、がもともとは終了予定だったんですよね。それを一旦2000年まで、延長したんですよね。これは日本とアメリカと、まあ、欧州、ヨーロッパはこれ2000年まで合意してたんですけども、昨年の1月になってアメリカが急に2024年まで延長しようというね提案を出してたんですよ。で、まあ欧州、そして日本も先日、まあ、2024年までの延長を合意するというね文書を出したんですけども、まあ、ロシアだけが残ってたんですけどもね、まあ、ロシアは中国と共同で新しい宇宙ステーションを作るっていう話もちらほらと上がってはいたんですけども、まあ、ロシアも国際宇宙ステーション2024年までの延長に合意するというねことだそうですね。はい、ということで、まあ上手に使えばね長持ちはするんでしょうけどもね。ただこれ2024年超えた時にこの国際宇宙ステーションをどうやって処分するかっていうのがねなかなか問題みたいですけどもね、どうせ大気圏に落として燃やさなきゃダメなんでしょうけども、これだけでかいとなかなか燃えきれないんじゃないかなっていう気もしますが、はい、まあ、とりあえず2024年までは国際宇宙ステーション運用が継続される見込みということだそうですね。それではここからは IT ネタに行きたいと思いますが、 まず最初は気になる気になるさんの方にあった記事です。新型 Apple TV は iPhone 6S シリーズとともに9月に発表かというニュースが入ってました。これはですね、 Apple の計画に精通した情報筋の話として、アップルは9月に新型 Apple TV を発表するようだと報じていますということで、この Apple TV もデルデル詐欺をまあ詐欺ってわけじゃないですね、アップルが正式に発表したわけじゃないんで、ニュース的にはデルデルという記事がずっと上がってたんですけども、未だ出てこないんですけどもね、新しいのが。どうもこれが、次期 iPhone の発表とともに9月頃に出るんじゃないかということはそうですね、A8 プロセッサーを搭載しタッチ操作に対応した Apple リモートが、同梱されるということはそうですね。ストレージ容量が大きくなり、 Siri による音声コントロールや App Store にも対応するということだそうですね。また外観に関しては現行モデルよりもさらに薄くなるそうですということだそうですね、はい。まあ、本体は薄くなるんじゃないかと、あとリモコンが、高機能のものになるんじゃないかということですけども、これ現行の3世代にも対応するようにリモコンだけも売ってくれると非常に嬉しいんですけどもね。まあ、多分第3世代は中の OS のバージョンアップで対応するんじゃないかな、新しいサービスに対応するんじゃないかなと思うんで、リモコンだけの単体販売もなんかありそうな気はするんですけどもね、どうでしょう。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。iPhone あじゃなかった Apple 9月に iPhone 5C の生産を終了かというニュースが上がってました。っていうか 5C まだ生産してたんですねってところに驚きですけども、本日フォックスコムの複数の内部情報筋の話として、アップルは iPhone 5C の生産を終了するようだと報じていますということはそうですね、9月にも生産終了となるようですということだそうですけども、iPhone 5C は iPhone 5S とともに2013年9月10日に発表され、その後2014年3月に新たに 8GB モデルが一部の国で発売され、日本では2014年9月に iPhone6 の登場とともに Apple オンラインストアでの販売が終了されたものの、海外ではまだ廉価版として販売が継続されていますということはそうですね、はい。そうですね、まあ9月に新しい iPhone が出るんで、まあ、それに合わせての生産終了ということになりそうだということみたいですね、はい。今思うとこれ1台持っててもよかったかなって気がしますね。白ロムでどっか中古品を探してみましょうかねはい、それでは次のニュースですが、こちら C ネットジャパンさんの方にあった記事です。アップルストアで学べる子ども向けワークショップサマーキャンプに潜入というニュースが出ました。これは夏休み期間に子ども向けのワークショップを全国のアップルストアで開催しますよっていうのを以前お伝えしましたけどもね、そちらに C ネットジャパンさんの方がまあ取材に入ったということですね。これ取材に行かれたのは表参道店のようですね。写真でいろいろ紹介されてますけども、皆さんそちら元記事の方でね見ていただきたいと思いますが、これはムービーを作る教室かな、はい。まあ、最初に絵コンテを描いて、子供たちが Mac で何してんでしょうかね、これ Mac に向かい合ってなんかやってますけども、その後、iPad を使ってこれ撮影したのかな、はい。これ腕 腕にブレスレットみたいなのをどうももらうみたいですね。サマーキャンプと書かれた。でこれがただのブレスレットではなく実は USB メモリーだったということでね。まあこれに、作った作品を入れて持ち帰ることができるようですね。ということでまあ今からだともうね空いてるとこはないんじゃないかなという気もしますけどもね。まあ、私が子供なら参加してみたかったなと思いますがまあ遠いのもあるしうちの娘はもう高校生なんで対象外ではありますけどもね。12歳までなんでね。あと平日を含めた3日間でなきゃいけないってのがね遠方の人にはちょっと難しいイベントですよね。はい、そしてでもう一つ Cネットジャパンさんの方にあった記事ですけどもApple Store スタッフが教えるストアの使いこなし方というね記事が上がってました。まあ Apple Store のスタッフさんに、まあ、Apple Store の使いこなし方をね聞いてみたということらしいんですけども、まあ日本で Apple 製品を専門に取り扱っているところは今のとこ何店舗？東京3店舗、北海道、大阪、宮城、愛知、福岡、2、4、5、8店舗か。まあプラスアプローチだけしか扱ってないですけども伊勢丹新宿っていうのがありますけどもね。はい、ここでのまあスマートな買い物の仕方っていうのはね写真を交えて紹介されてますけども同じく表参道の記事になるようですけどもね。まあアップルストアでの買い物ってレジというかお客さんじゃないスタッフ通さずに商品持ち帰れるんですよね。アプリを使ってあれの詳しいやり方ってのをね主に紹介されてますね。記事の中ではアプローチのバンドを一つ購入した、まあ、購入をする方法ということでねこういう風にして、購入できますよっていうのがありますけども、Apple Store のアプリを立ち上げて、まあ、バーコードをスキャンしてで、まあ、前もって登録しておかなければなりませんけども Apple ID と、クレジットカードを紐付けしとけば、スタッフに何も言わなくてもそのままスッと持って出れると。あれって万引き対策とかどうなってんでしょうねよくわかんないですけども、まあ店の出口のところにね声かけられることがどうもあるというふうにね声書かれてますね。まあその時は購入した時のレシートがApple Store のアプリの中でね表示させられてそれ見せてねっていう風に書かれてますけどもねあとアップルマークのついた袋が欲しい方も、スタッフに声をかけてねっていうねことが書かれてますね。あとこれ私知らなかったんですけども吊るしてあるケースとかありますよね。あれって自由に開けて試着実際に自分の iPhone に取り付けてみてもいいらしいんですね。これ記事読むとでただ取り出しにくいものに関しては店員に試着したいというふうにね申し出れば開けてくれるそうです上手に。はい、これは知らなかったんでねあそういうこともできるのねというね一つ目から鱗でしたけどもね、まあ、お近くに Apple Store がある方はぜひ、スマートに買い物をしてみてはいかがでしょうか。今ねちょっと外をちらっと見たんですけども満月上がってきましたねブルームーン。これ写真撮れるといいんだけどなって気がしますけどもね。はいそれでは次のニュースです。こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ソフトバンク Y モバイルから iPhone キャンペーンを明日から実施へという記事が上がってました。 本日ソフトバンクが明日8月1日土曜日から8月31日月曜までの期間中に対象の Y モバイル携帯電話を利用中のユーザー向けに Y モバイルから iPhone キャンペーンを実施することを発表しました。このキャンペーンは対象の Y モバイル携帯電話を利用中のユーザーがソフトバンクの対象 iPhone に番号移行し MNP ですね、スマホ代またはホワイトプランで契約した場合にパケット定額料最大 25,920 円、これは月額 1,080 円を24回割引くキャンペーンとなっていますということでね、 Y モバイルユーザーをソフトバンクに取り込もうということのようですね。Y モバイルの対象機種は結構ありますね。あ、これポケット Wi-Fi とかもいけるんですね。 Y モバイルのポケット Wi-Fi とかを持ってる方でも OK と。買える iPhone は機種は指定されてるのかな。 あった、6、6プラス、5S、5C、 こちらへの機種変更の時に、まあ、サービスが受けられるということですね。ちなみにソフトバンク窓口だと 5S、5C ができます、もう対象になるんですけども、Y モバイル店頭で申し込む場合は6と6プラスだけということだそうですんでね、 5S、5C に変えたいという方はソフトバンクの窓口へ行ってくださいということのようですね。はい、これは一体何を狙ってるんだろうな。 Y モバイル完全に終わるってわけにはいかないでしょうけどね。そして次のニュースですけども、こちら新ネットジャパンさんの方にあった記事です。ペッパー7月販売分仙台も1分で完売というニュースが出ました。ソフトバンクロボテックスは7月31日同日10時に発売したパーソナルロボットペッパーの7月販売分仙台が販売開始から1分で申し込み予定数に達し受付を終了したと発表しました。先月の6月分も、まあ、1分で仙台売れちゃったんですけども、今月も1分で完売しちゃったということだそうですね。売れてるんですね。でちなみに8月の販売分も一応仙台ということだそうですね。8月29日午前10時から、ソフトバンクのウェブサイトで申し込みを受け付ける予定ですということで、毎月1000台ずつ出してくるのかな。それかもしかして月産1000台がいっぱいいっぱいなのかなって感じもしなくもないですけどもね。ちょっと高くてね、個人ではなかなか手が出せませんが。で、このペッパー絡みでもう一つ記事が上がってましたけども、新ネットジャパンの方にあった記事です。ソフトバンクペッパー法人向けモデルの申し込み受付を10月に開始というニュースがあってました。ソフトバンクとソフトバンクロボテックスは7月30日、ペッパーの法人向けモデルとなるペッパー4ビズの申し込み受付を10月1日より開始すると発表しました。申し込みはソフトバンクのウェブサイトで実施しますということはそうですね。このペッパー4ビズですけども、一般販売中のペッパーをベースに声かけ、ヒアリング、プレゼンテーション、エンターテインメント、受付といったビジネスに活用できる法人向けアプリを標準搭載したモデルです。料金プランは、月額税別5万5000円かける36ヶ月、合計198万円ですねの、レンタルプランが用意されていますということで、レンタルプラン買取じゃないんですね、ビジネス向けは。 ま、あの法人向けということでですね、うん、通行人数などのセンサーデータを取ったり、アプリの起動回数、接客した人の属性や感情などの情報を蓄積して可視化する、インタラクション分析とか、複数のペッパーを管理者がウェブで一括管理できるアプリ設定一括管理などのサービスを用意しますと。さらに電話やウェブといった専用窓口によるサポートやペッパーの故障時に何度でも交換対応するプレミアムサポート&メンテナンスも利用が可能だということだそうですね。はい、ということで、法人向けは別途それ向けのアプリを入れたものも用意しますよということだそうですね。はい、それでは次のニュースはこちら、キナーキナーさんの方にあった記事ですが、皆さんはもう Windows 10バージョンアップが済んだでしょうかね。うちの Windows タブレットは未だに、バージョンアップ予約受付済みということになっててね、未だに Windows 10の姿を現してくれないんですけどもこちらキナキナさんですね。 Windows 10をインストールしたデバイス台数リリース1日目で1400万台を突破というニュースが上がってました。本日マイクロソフトがというかこれは昨日の記事かな、いや今日ですね、今日の記事ですね。 Windows 10はリリース後24時間で1400万台以上のデバイスにインストールされたことを発表しましたということだそうです。この1400万台という数字ですけども、1時間に58万5333インストール、1分間に9722インストール、1秒間に162インストールされたことになるということでね、初日だけで1400万台、まあ台数がでかいですからね、 Windows 対応機種は。でもうちのはまだインストールされてないよって感じですけどねはい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチさんの方にあった記事ですね。謝礼品を見ながらショッピング感覚でふるさと納税、楽天が新サービスというニュースが上がってました。楽天株式会社は31日、楽天市場における一般的なショッピングとほぼ同じ操作でふるさと納税ができるサービスを開始しました。寄付金額に応じて楽天スーパーポイントも貯まります。現在は17市町村が参加していますということでね、はい、あのふるさと納税をしようとすると、まあ、それぞれの自治体のホームページとかでね、その謝礼品とかを確認するのがまあ一般的だと思うんですけど、まあ、どっか一箇所にまとめてるサイトもあるとは思いますけどもね、今回楽天さんは、まあ、その一箇所にまとめてこんなものがもらえますよっていうのを写真付きでね紹介して、その上に寄付もこの楽天のページからできるというサービスのようですね。で、ついでにスーパーポイントもつきますよということはそうです。まあ、このポイント還元ですけども、まあ、寄付内容によって異なりますが、おおむね 1% のスーパーポイントが付与されるということはそうですね。まあ、極端に100万円寄付したら1万円分のポイントが戻ってくるプラス、謝礼品ももらえると、一石二鳥、一石三鳥って感じかなですけどもね。ただまだこれですね、ページに開くとベータ版ということになってるんですよね。ということで現在は17市町村がとりあえず参加してるということで、中国地方を見ようと思ったんですけど、中国地方はどこも登録されてないんですね、残念ながら。はい、ということで、まあこれベータなんでだんだん増えてきて最終的には正式版になるんではないかなと思いますけどもね。あと、まあその商品を見たり寄付が実際にできるというサービスの他にですね、ふるさと納税制度の概要や 税金控除を受けるための手続きなどをまとめた Q&A 集も一緒に公開をしていますということでね、はい、まあ、あのふるさと納税のハードルを下げるにはいいのかもしれませんね。まあ、私は納税するふるさと納税するほど税金というかお金もらってないですから、どっかへ寄付しようかなって方はサービスを利用してみてはいかがでしょうか。私にも寄付してって感じですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキナキナスの方にあった記事ですが、今週のアプリですね、今週のアプリはワームズ3というアプリですね。虫たち3という、ね、アプリですけども、このアプリは名称の通りミミズが主人公のアクションゲームということだそうです。はい、ということで、まあ、今日から1週間無料でダウンロードできますんで、気になる方は落としてみてはいかがでしょうか。はい、私はこれ収録終わってからね、ちょっとダウンロードしてみようと思ってます。はい、それでは最後のニュースですけども、iTunes コードのお得情報を紹介しておきたいと思いますが、ドンキホーテさんですね、7月31日本日から8月6日の木曜日まで全国のドンキホーテ各店で5000以上の iTunes カードバリアブルを購入された方にもれなく最大 10% 分の iTunes コードをプレゼントする。iTunes コードバリアブルを5000円以上ご購入&ご応募で最大5000円分 iTunes コードプレゼントという長いタイトルで実施されています。はい、バリアブルカード5000円以上5万円未満の入金で、iTunes コードがもらえますよということだそうですね。最大で 9% 割引ということになるそうです。お近くにドンキホーテがある方はご利用してはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース7月31日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいってみたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介したいと思いますが、まずアメリカンさんからですね、空海 IT ニュース配信しながら出雲縁結び空港特設スタジオからのジャフィー2号機の撮影配信も見ました。暗かったけどかろうじて撮れましたね。来た甲斐ありましたね。よかったよかったってご提供いただきました。ありがとうございます。アメリカンさん、ジャフィーじゃないよ、ダッフィーですよはい、そしてゆうべ偶然見つかった岩成くんですが偶然参加された岩成くんですが、綺麗な写真をということでね、おお、これ綺麗だ、 これもあの送迎デッキからの写真ですね。はい、ありがとうございます。続いて、レッドファイブさんですね。やっと出てきた。しかし岩手には MUFG は1件しかない。しかもそこでハックしたわけじゃないし、レベル10までもう少しってことで。あ、赤カプセルですね。こっちでは出てこないですね、赤カプセル。どこ行くと拾えるんでしょうか。はい、ありがとうございます。そして日付が変わって1106回を配信して、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということをいただきました。ありがとうございます。続いて、熊井田熊ちゃん、そしてカニクマさんも1106回を聞いてくれてますね。ありがとうございます。それからいっちゃんが仕事をしながら聞けましたということで1106回聞いていただいて、今日のお昼ご飯カツ丼弁当と、緑野菜卵サラダあと丸越、これで1000キロカロリーオーバーですということでね、1390キロ。あ、でもうまそうだ。はい、ありがとうございます。はい、続いてチュリーちゃんですね。1106回拝聴、みっさん空港での取材お疲れ様でしたって、別に取材をしてたわけじゃないですけどね。いよいよ8月になります。またまた台風が南方海上で発生、11、12号と同じようなコースかってことをいただきました。はい、ありがとうございます。は、台風、13号になるのかな。12号よりもね、西の方へなんか向かうような今のところ予報ですけどもね、はい、まあどうなることやら、まあ、あまし来てほしくないですけどね。はい、続いてハムちゃんが、みっつんすきちゃんこんばんは、今日はお得情報です。アップバンクストア新宿が2周年となりました。そこで購入特典としてプレゼントされるのが新宿そうめんです。アップバンは食品開発にも意欲的ですが、これどうなのかなということで、アップバンクが作ったそうめんってこと？ん？ああ、村井さんの写真がついてるから。でもこの新宿そうめんってのはもともとあるものなんでしょうかね。どうなんでしょうね。4000以上のお買い物でプレゼントということだそうですね。8月1日から明日からですね、なくなり次第終了。一体いくつ用意してるんでしょう。はい、そして、次は本日の製品紹介です。ここのところ毎日防水ケースですね。ストアに防水体験コーナーを設けるくらいだから、アップバンクは力を注いでいるのかな。今日は、なんて読むんだ、アロクサク、アロクサカ。わかんねえよ、読み方わかんねえよって感じですけどもね。防水ケース、あ、もうこれはもろジップロックですね。はい、そしてもう一つか、ついでにもう一本、海外ニュースサイトからの発信なので本編で取り上げられたかな、海に落とした iPhone が戻ってきたって、今日のアップバンクの記事です。大切なのは防水ケースと iPhone を探すの設定ですね、ということで、なんだ、海に落ちた iPhone が2ヶ月後に無事救出、運命を分けたポイントは、という記事ですね。これは何、カヤックから落とした、防水バッグに入れた iPhone を落としたと。 落として結局 iPhone を探しては見つからなかったってこと。あ、いや見つかってるのか。紛失モードに切り替えはできたんだね。でその後2ヶ月後にダイバーが発見したということですね。うん。iPhone を探して見つかったわけではなく、偶然ダイバーが見つけたって話かな、これは。はい、ありがとうございます。続いてノラちゃんが、今日のお酒、ソジボー諏訪の酒セット純米酒ということで、日本酒。あれ、なかなか開かないぞインスタグラムが。あ、来た来た来た来た来た。あ、一杯ずつお試しみたいな感じかな。そして、神渡り純米辛口、美味しいな、この3種の中ではこれが一番好きかなってことで。どうなんでしょう、辛口ってことなのか。あ、そうですね、純米辛口、辛口がうまかったってことですね。はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。はい、というわけで、7月も今日で終わりということで、明日から8月、土日連休になりますけどもね、皆さんお出かけの際は十分熱中症対策をしてお出かけいただきたいと思います。私は今週は特に何をするという予定もないですけどもね、まあマロンちゃんを散歩に連れて出るぐらいかな。でも暑そうだからな、犬も結構だれてますからね、暑くて。はい、以上空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた来週。ただものだんだん。
Bye. Soraumi IT News。